ニュージーインク IR セミナー。この時間は3月13日にオンラインで開催したラジオ日経個人投資家向けオンラインセミナー、 USA で活躍する上場企業に聞くから、ニュージーインク IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。ご出演はニュージーインク最高経営責任者東田正照さんです。この番組はティッカーシンボル NUZE、 アメリカナスダック上場ニュージーインクの IR 活動の一環としてお送りします。それではご紹介しましょう。ニュージーインク最高経営責任者東田正照さんにお話を伺います。
東田社長、こんにちは。
こんにちは、今日よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。まずはニュージーさんのドリップバッグっていう、よく見ればこれかっていうふうになるとは思うんですが、ドリップバッグっていうか、そのティーバッグですよね。こういったコーヒーですね、はい、これで世界に出ていったっていうことをご説明いただきたいと思います。
そうですね、我々は今現在アメリカでドリップパックコーヒーの受託製造をしてます。で、日本ではその当たり前にあるドリップパックコーヒーなんですけども、実はアメリカには今までなかったんですね。で、アメリカ人コーヒー大好きなので、そこに大きなビジネスチャンスがあるというふうに思って、やってます。
全体で見ると年間1000億回も飲んでるってすごい数ですね、これ。
そうですね、もうやはりコーヒーの消費世界一なので、いろんなデータありますけれども、1000億というデータもあれば800億杯というデータもありますけれども、まあ、いずれにしても一番たくさん飲まれているということです。
ドリップとか、これ包装する技術って日本生まれなんですね。
そうですね、ですから実際にドリップパックって日本でしか流通しているものはまだ見ないはずです。で、包装技術自体は日本で生まれてます。もともとはですね、お茶のパッキングですよね。お茶はティーバッグにして、パッキングするというものが発展して、コーヒーもじゃあパッキングしてみようかということで、はい、ドリップパックが生まれてますね。
はい、それから工場ということでいくと、これは地球規模になってますね。
はい、まあ、我々そのアメリカの会社ですし、一番大きなコーヒー市場はアメリカ大陸と思ってますので、まあ、全部で今世界に5カ所拠点がありますけれども、4カ所は、アメリカ、メキシコで展開しています。
やっぱり世界最大の消費っていうことでいくと、まあ、それぞれの消費者が結構こだわりはあるかと思いますけども、それを乗り越えて御社のドリップコーヒーが勝っているということですね。
そうですね、まあ、提案をし続けるということだと思います。これは美味しいよと、 お手軽だよと、なおかつエコだよというところをずっとその伝えていきたいなと思ってます。
はい、そしてアメリカのコーヒー市場規模、家庭での消費が871億杯とあります。
はい、
で、シングルカップが 42%、 それ以外が 58% というところですけども、はい、日本のドリップバッグは年間25億杯っていうことを考えると、ものすごい大きい市場ですね。
大きいです。で、アメリカのシングルカップっていうのはこのカプセルコーヒーなんですよね。はい、プラスチック製のカプセルコーヒーを専用の機械に入れて、ボタンを押すとコーヒーが出るというような形です。で、これはもう本当に大きな市場で、このコーヒーを入れるマシン自体も普及してまして、まあ、インフラといっても過言ではないというような状況です。ただ一方で、プラスチック製のカプセルを毎回、コーヒーを飲むごとにゴミとして排出しなければいけませんので、そこが、我々ドリップパックの提供業者としての大きなビジネスチャンスかなと思います。5つポイントがありますよね。まあ、1つはもう美味しい、絶対美味しいです。そして安いです。この方が安く作れますから。機械を買う必要もないですし、で、環境にもいいですね。そしてサステイナビリティ、そしてコロナだから、今は、例えばホテルの部屋に、このキューリグ K カップのマシンがあっても、もう誰も触りたくないと、であれば、ドリップパックだったらどうですかというようなことですね。で、大きな市場を全てドリップパックに変わっていけばいいなと思ってます。
この、まあ、K カップなんかの見ていると、さすがに社長ご指摘のように、プラスチックがその都度その都度こう排出されるんで、地球汚しますよね。
それすごく大きなイシューになってまして、はい、よく批判されるんですけれども、これ アメリカで、この K カップカプセルコーヒーを批判した、まあ、あの一つの記事なんですけれども、はい、まあ、ドリップパックをどういうふうにそのアメリカで広めていくかというマーケティングも非常に大切なんですけれども、いや、そもそも世界の欲求、世界の需要として、あの今後環境どうするんだというところが非常に大きいんですよね。ですからこの K カッププラスチックをゴミとして排出するのではなくて、ドリップパックで美味しくコーヒー飲もうよというような提案をニュージーはやってます。まあ、これはもう本当にそのドストライクでアメリカの人喜んでくれるので、あのやってて楽しいですね、営業の現場がですね。
これはあの我々こういうものを飲むときに、もう捨てるところで目から離れるとどうなっちゃうか分からなくて、それがまああの海だとかそういったところにも入っていくと、これ良くないんですよ、どう考えてもね。
良くないですよね。でこの記事もなんか非常に皮肉で、この K カップ横に並べるともうすでにあの地球10周分、はい、あのできるぐらいたくさんあのゴミが出てますよっていうふうに言われてるんですよね。気にしてる方も非常にたくさんいますね。特にアメリカ西海岸の人はあのエコすごく気にしてます。
だからそういった意味ではその紙パックっていうのは完全にエコですよね。
はい、そうですね。で我々あのアウターですね、包装パッケージも再利用のものを使ってますし、コーヒーフィルターに関しては成分解性のものを使ってますし、非常に環境を考慮した、まあ、環境企業だと、環境に考慮する会社だと、ドリップパックコーヒーの加工業者じゃないよというふうなことも社内で掲げてやってます。
だからその意味ではその今の社会が求めている方向性に、もちろん美味しいとか手軽とか安いってのはありますけども、環境にも配慮してるんだよっていう、これはやっぱり今世界の投資家には受けるってことですよね。
投資家にも受けますし、実際やらなければいけないですし、はい、ちょっとその話ずれますけれども、例えばガソリン車が電気自動車に変わっていくって、もうこれ必然じゃないですか。ものすごい勢いでそれがなされているという。でコーヒーもまさにこうだと思うんですよね。プラスチックから紙媒体に変わっていくと、もうやるべきだというふうに思います。
はい、それから、ニュージーとファーマーブラザーズ製造提携を発表されました。これはどういう意味合いでしょうか。
はい、あのやはりその大手からの受注をよりスムーズにしていくというところが一番の我々の思惑です。であの大手をですね、まあ、いろんなそのメーカーありますけども、特にその6社に絞ってずっと営業してきてるんですね。でそれはそのどこかというと、このプラスチックの K カップの、プレイヤーですね。キューリググリーンマウンテン、スマッカー、ネスレ、クラフトハインズ、エイトクロック、ピーツコーヒーで、この6社で、この K カップの市場の8割以上を占めてるんですね。でここと契約をしていけばですね、スムーズにその末端にもリーチしていけますし、彼らの販路を通じて、なのでずっとその交渉を続けてきたですが、結果的にその振り返るとクラフトハインズとしか我々契約ができてないんですね。で、一番の大きな理由は、我々の課題は設備を拡張するスピードに時間がかかるよということでした。で現在その年間で約2億杯、製造する能力を我々持ってるんですけれども、まあ、会社が利益をあの上げていくという意味では十分なあの製造能力なんですが、じゃあ一方で、まあ、大手さんがよし行くぞと言った時には足りないと、じゃあどうするかというと、まあ、あのスペースを借りて、内装をして設備を入れて、そしてその食品衛生管理の認証を取っていかなきゃいけないというので、これが1年半とか2年かかってしまうと、そのリードタイムをどうするのと、我々とやった、テストマーケティングを大手さんがやった、あうまくいきましたね、スケールしたいという時に、うーんと時間がかかるんだったらニュージーさんちょっと今できないよという、まあ、こんな状況であの足踏みしていたんですね。一方であの今回このファーマーブラザーズと去年の11月に、事業提携しましたけれども、彼らの新社屋、ダラス、テキサスのダラスにあります。で非常に大きなスペースがあるので、ここに我々の機械をつどつど設置していくということです。ですから、仮に大きなあの発注の計画を立てたよということであれば、我々は、スムーズにあの拡張していくことができるので、そういった意味では大手をこれからあの仕事を一緒にしていくために、ファーマーブラザーズと提携したということです。これはあの非常に大きなあのトピックです。去年我々が実行した中でも一番大きなトピックです。
これは社長、先ほどの受託っていう部分の反対側に製造しなきゃいかんよねっていうマターが当然あるということですよね。で一気にスピードを持って製造を拡大するためには、 その意味でここで製造提携っていうことになっているということですね。
おっしゃる通りです。
ダラスの人たちも働く場が増えていいじゃないですか、これ。
まあ、まさにそうで、ファーマーブラザーズさんとしてもドリップパックのインターフェース自分たちが取りたいというふうに強く思っていただいています。そういった意味で双方の思惑が合致してまして、彼らのお客さんも我々のお客さんもコーヒーブランドさん、あるいはそのレストラン等々 の、 その、まあ、消費部門なので、どういうふうにコーヒーをデリバリーしていくのかといったときに、いろんなフォーマットがあった方が売りやすいですよね。特にその今回のドリップパックは一般のご家庭にステイホームで、消費が増えたコーヒーを届けるというには非常にいいものですから、でファーマーズブラザーさんも自分たちの顧客に対して、このフォーマット、ドリップパックというフォーマットをその営業しやすくなっているということです。だから、まあ、今回は本当に両社の思惑がバチッとあってですね、紳士的な内容で提携がスタートしたということです。
はい、それともう一つ、これも広い地域になるんですが、今度はこれ今年になってからですが、これメキシコのエルマリノさん、ジョイントベンチャー契約店、はい、この意味合いはどこにあるんですか？
エルマリノと言いますけれども、メキシコで最大のインスタントコーヒーのロースティング会社なんですね。でこれ先方からアプローチいただいて、去年の1月に提携しました。でコロナで、ジョイントベンチャー会社設立も遅れて、我々の設備の出荷も向こうの関税止まってましたので、通関が遅れて、やっと今年 の、 2月、先月ですね、創業が始まってますんで、ここは僕たちの思惑とすれば、当然そのアメリカだけではなくて中南米にも出ていきたいということです。ですけども、設備があってノウハウがあってもやはり営業が一番大変なんですよね。それの営業が大変だというのもアメリカで身に染みて感じてますので、まあやりたいけれどもなかなか出れないよということでした。一方でエルマリノさんはメキシコで知らない人いませんので、彼らのルートを使ってですね、新しくパッキングしたドリップパックコーヒーを流通させていくということであれば、スムーズに数字も立てれるだろうというような僕たちの思惑もありました。エルマリノの社長さん、アルトロと言いますけれど、とても紳士でして、一方でビジネスにおいては非常に攻撃的 で、 彼が一番やりたいことはメキシコでドリップパックを広めるというのはもちろんなんですけども、それよりも、他の中南米の地域に対して優先的なそのポジションを取りたいということです。仮に、このジョイントベンチャーのニュージーラテンアメリカと言いますけれども、ニュージーラテンアメリカが中南米で、独占的にドリップパックを製造できるようなポジションを取れれば、今まで彼の競争相手だった他国のコーヒーロースターに対してドリップパックを出荷していくことができると、彼らから仕事を受注していくことができると、そこが一番の、アルトロが目指しているところですね。で当然ニュージー我々としてもそれはもう応援したいし一緒にやりたいんだということで始まってます。でもう一つはこれエコプラスチック問題なんですけれども、メキシコでは今年から個人が消費するプラスチック製品の配布が禁止になってます。ですので、カプセルコーヒーというのはもう今後難しくなりますねと、メキシコ国内ではと。でこれをアルトロは先取ってですね、ドリップパックコーヒーを手掛けておきたいということで、去年一昨年ですね、提案があったというようなことです。ですからこれも大きなトピックですね。
個人がプラスチックを捨ててはいけない、しかしみんなコーヒーは飲みたい、そしたらドリップパックしかない、はい、なくなりますよね。
そうなんですよね。でそれで、まあ、メキシコからもラブコールがありましたし、メキシコだけじゃなくてカナダフランスでもやはりこういう動きはありまして、世界的にプラスチック廃棄問題というのはもうクローズアップされてますし、ダメだよというような法制化もされてます。そういったところを、アルトロは先取りしましたし、他の地域から の、 その需要というのもあると思いますので、いいパートナーがいれば、世界どこでも組みたいなというふうに思ってます。
これメキシコっていうことでいくと、先ほど社長中南米も睨んでるってお話がありましたけども、メキシコそのものの人口の拡大ってむちゃくちゃ大きいですよね。
はい、そうだと思うんですけど、すいません詳しくそこまで分かってないですが、
10年、はい、20年単位で見ていくとすごい大きいと思うんで、はい、その意味では市場はやっぱり拡大していくなっていうところに、手を打ったというふうに見ていいわけですね。
はい、そうです。
はい、あとは SDGs ということですが、パックだけではなくてコーヒーカスも再利用してマンノースで食品リサイクルループ 始めるよっていうか、やってるよ、研究してるよって、これはどういう意味合い持ってるんですか。
はい、去年の10月にアドバイザリーチームを結成してます。で、あのコーヒー業界のスペシャリストにあのボードに入ってもらってるんですけれども、その中の一人に、名古屋大学の山本先生にあのご就任いただいてます。で、山本先生、その泌尿器科の特任教授で、その予防の研究を随分されてき、たそうです。で、その中であのコーヒーのカスから、はい、マンノースっていう成分が取れると。で、それがあの尿路感染症の予防や改善に効くと、ニュージーさん、あのコーヒーやってるんで、これちょっとやってみたらどうかというようなお話をいただきました。で、今まではそのマンノースは、ナツメとかこんにゃくから取ってたらしいんですけども、まあ高いと。でも、まあ、捨ててたコーヒーからマンノースが取れるんであれば、あの再利用で安いということですね。で、我々としても、あの捨ててるコーヒーをもう一度再利用するという、ステイナビリティだよと、サステイナビリティだよというようなことを強く訴えかけたいですし、まあ、バイオ企業としてのその発展も目指したいというようなことで、取り組みを始めました。
これがこういう方向がどんどんそのコーヒーカスまでの再利用ができるとなってくると、製品すべてがリサイクルできるという形になって、まさに SDGs になってくるわけですね。
そうです。そこはあの我々強く意識してますし、実は最初から言ってますし、はい、あの進出した時からこれはエコなんだよと、再利用可能なんだよというようなことをずっと言ってきてます。フィルターも成分解性ですし、パウチも、再利用ができますし、中のコーヒーまで再利用できるんだということになれば、非常に価値のあるあの形を作れるなと信じて今やってます。
つまり、余計な無駄なところは何もない製品を作るようにしようよという方向性に向かっていることですね。
そうです。機械を回す電力も自然発生のものを使いたいなと思いますよね、将来的には。
はい。それから、新たな取締役候補者発表されたのが2月の2日でした。お二方ですね。
はい、はい、そうですね。で、あのちょうど先週、株主総会が開催されて、2名、新しくご就任いただいております。1人は元ソニーの、栗田信樹さんです。栗田さんはあのアメリカでマーケティング長くやられてましたし、ソニーメキシコの代表も8年やられたということで、メキシコのマーケティングにも詳しいんですね。で、僕たち、まあ、あの先ほど申し上げましたように、メキシコにもエンティティがありますので、まあ、ぜひあの有効なアドバイスいただきながら伸ばしていきたいと思ってます。で、この栗田さんからあの、まあ、今回の件でいろいろ話をする中で、すごくそのありがたいあのお言葉をいただきまして、あの東田君これねって、当時そのソニーが CD をあの売り出そうとしてた時と、もう今のニュージーは状況非常によく似てると、当時あの一般的にはそのカセットテープで音楽聴いてたと、それをあの CD に切り替えるんだとやってた、必ずできると思ってた、知ってもらえばできるんだと、どうやって伝えるんだということがあの課題だったと。だから、まあ、マーケティングに力を入れたんだけれども、あの今のニュージーもまさにマーケティングだよと、こんなにいいものないじゃんと、安いし美味しいし、環境にいいしと、ぜひ、カプセルコーヒーからプラスチックから、ドリップバッグに切り替えようじゃないかというようなことを言っていただいて、まあ、あの震えるぐらいもう感動したというか、あの勇気をもらったというか、まあ、よしこのままやり遂げずぞと思う、もう一度誓いましたね、栗田さんのその言葉で。で、もう一人あの、デイビッド・ロブソン、元ファーマーブラザーズの直近の CFO ですね、大きな、会社でのオペレーションをですね、上場会社のオペレーションをご経験、されているので、我々が今後拡大していった時にも的確なアドバイスいただけるなということで招聘いたしました。
今社長お話を伺いました。ソニーの、はい、ソニー出身の栗田さんでしたっけのお話の中で、はい、そのカセットテープから CD へぐらいの歴史的転換の必要性はあるし、それはマーケティング移管、つまり知ってもらうことが重要だってことですか。
はい、そうです。
ということはやっぱりマーケットにやっぱり注力もどんどんこれ以上やっていかなきゃいけないってことになるわけですね。
まだまだそうなんですよ。で、まだまだドリップバックアメリカの人知らないので、これをどういうふうに伝えていくかっていうのはまず伝わって、あ、まあそれ手にしたいなと言えば、各ブランドさんももっと積極的にあの製造入ると思いますので、どういうふうに伝えていくのかと。で、そしてそのオセロゲームですよね、で プラスチックから紙媒体に変えていくっていうことをもう一気にやっていきたいと思います。
だ要するにその 100% カセットテープだった世界に CD が入り込んできて、なんで 100% と、まあ、ほぼ CD に変わったかっていうと、それがやっぱり優れていて優秀で良かったからですよね。
そうですよね。つまり音質もいいし、はい、
マーケティングの力プラス製品にいいものがあるならば、マーケティングさえきっちりやれば拡大するよねっていう見方でいいわけですね。
はい、そう理解してます。
はい、震えましたか？
震えましたよ。やっぱりだってあのソニーでね、大前線でやられてたあの方に、そのこれあの時と一緒だよと、絶対できるよって言ってもらった時には、はい、もう嬉しかったです。本当に正直嬉しかった。
そうですね、力強い、
力強い。しかもなんか簡単におっしゃいましたよね。あ、できるねこれは、あの時のソニーに似てるよって。もうおこがましいですけどね、僕たちみたいな小さな会社がそうやって言っていただいたら。ですけど、まあアメリカに長くいられてね、メキシコでも8年、まあその本当によく知ってらっしゃる方なので、その方からそうやって言っていただいたっていうのは本当にあの嬉しかったです。
まあ、あの社長アメリカにも出て行かれましたけども、そういう時に、まあ、アメリカでもやっぱソニーなんかは、まあ、パナソニックもそうです、トヨタもそうですけど、やっぱ先輩なんですよね。先輩として今よりもっと多分苦労して進出されたと思うんですけど。
そうだと思いますよね。もうあの、まあ、ラジカセですかを持って、あの各デパートや小さなショップを歩き回ったと。一番最初ソニーが出てきた時のアメリカにそうやって聞いてますし、で今でこそ我々こっち来たらですね、あの日本から来たっていうとよくしてくれますけれども、その当時はどうだったかはやっぱり分かりませんしね。それは当時のトヨタさん、ソニーさんはもう相当大変だったと思いますね。
まあ、そういうふうに先輩がこう開拓してくれた分野っていうのはやっぱありがたいですよね。
そうですね。ですからそのレピュテーションがアメリカにあるので、我々後発もですね、温かく迎えてくれるのかなというふうに思います。
はい、いろいろお話を伺いました。あと次に社長、業績面のお話も伺いますか？
はい、まず直近のですね、直近四半期のダイジェストをお伝えしたいと思います。2020年10月11月12月期、売上高、51万ドル、当期利益、マイナス、589万ドル、総資産、897万ドル、自己資本、769万ドル、自己資本比率 85%、現金残高、532万ドル、現金収支、プラス92万ドルの着地でした。
はい、売上高で見ると四半期ごとの売上高ってこう右肩上がりになってきてるという感じですね。
これは右肩というよりも一度コロナでドンと下がってるんですよね、はい、実は。
なるほど。
これ、はい、四半期の売上の推移ということで、2020年1月2月3月期、ここ39万ドルまで急落してます。2月にですね、もうコロナショック、もうロックダウンというのがありましたので、まあ、アメリカはパニックでした。そして4月5月6月、19万ドルまで、売上落ち込みます。もう引き続きパニックですね。我々というよりも我々の顧客がもう本当パニック状態でした、ね、一方でこの時6月19日に我々ナスダックに上場してます。でパニックだったんですけども、必ず何か方策はあるはずだと。コロナでステイホームだから、家飲みのコーヒーが伸びるはずだということで、特に B2C で、事業展開されている顧客に対してキャンペーンを張ってですね、ちょっといつもより安く作らせていただいたり、サンプル配布分を余分に作らせてもらったり、しました。そして結果出たと思います。7月8月9月、27万ドル、そして直近四半期、10月11月12月、51万ドルまで、回復してますので、まだまだ伸ばさなければいけませんけれども、コロナで落ち込んだコロナのショックっていうところからは完全に回復したというふうに思います。このままの勢いで売上伸ばしていきます。
で、まあ、株式報酬ストックオプションの評価ってやはり増えてますよね。
これ計算方式ですね、非常に複雑で、はい、ストックオプションを取得した従業員 の、まあ、入社日から勤続年数、その時々 の株価で再計算するんですね。で、まあ、大きく費用計上されてますけれども、ですけど現金が会社から流出していったというものではないです。で逆にストックオプションというのは、行使するときに 資本金項目で現金が会社に入ってくるので、まあ、費用として計上してありますけども、会計ルール上外にお金が出ていくわけではないという科目です。
先ほどの四半期業績見てもキャッシュ残高ということでは大きくなってきてますし、現金収支ネットでプラスと、グロスでプラスというふうになってきてますから、そこを見とけばいいってことですね。
そうですね、特にやはりキャッシュフローの項目を決算書の中では見ていただければ、営業活動、財務活動を把握していただいてですね、ポテンシャル感じていただければなと思います。
あと株式報酬費用についての事例っていうご紹介がありますが、これどう見たらよろしいですか？
あまりその聞かないということを皆さんおっしゃられたので、他に事例を探しました。楽天さんに同じようなものがありましたので、去年12月の単身からですね、株式報酬費用は106億円となっております。ですけれども、この106億円が楽天さんから外に出ていったというものではなくて、まあ、あくまでもルール上、会計上費用として処理しているという項目です。
そして弁護士費用のみっていうのはその次のページにはございます。
ここはまあ費用なので、別で考えるというのはまあ差し支えがあるかもしれませんが、一方で一昨年まではこういった大きな弁護士費用というのはかかってないんですね。でやはりその上場していく作業はアメリカでは証券会社ではなくて弁護士が行っていきますので、ここで費用がかさんでいくということです。で注目していただきたいのは2点、6月期のフォーム S1 というところですね。これは有価証券報告書の作成、その届け出、ナスダックとのやり取り等々で、弁護士の作業が増えた部分ですね。でもう一つ、そのフォーム S1 というのがありますけれども、これはもう将来的に機動的に資金調達をしていくために推進に事前に登録しておいた方がいい、置くべき書類です。でこれも作業量非常に多いので結果的にはその大きな費用計上になりました。一方で去年こういった大きいものは終えてますので、今年からはこういった大きな弁護士費用の計上というのはないというふうに考えております。いずれにしてもここは我が社の課題です。どういうふうにこれコントロールしていくかというのは課題なので、引き続き注目してやっていきたいと思います。
そして営業費用という意味でいくと、これずっと減少してきてますが、これどう捉えたらよろしいでしょうか？
まあ、コロナがありましたので、もう一度その見直せる経費をですね、全部見直しております。で結果ですね、グッドサインとして見ていただきたいところは、6月期、9月期、12月期と一般のその営業費用フラットになってます。
はい、
一方で先ほど見ていただいたように売上の方は上がってきておりますので、売上がここからですねさらに上がっていっても経費はフラットですから、営業利益率が高くなっていくというふうに考えておりますし、それを実現したいなと思ってます。で、まあ、もちろんここに弁護士費用がかかってきます。でこれは我々の課題なんですけれども、それも含めてフラットにしていくことで、あとは売上を上げて利益率を高めていくというふうに考えてます。
まあ、売上よりもはるかにコストが多かった部分が、売上並みにコストが減ってきたということで、これで売上が伸びればおっしゃるように営業利益率は高まるねと、こういう見方でいいわけですね。
そうです。
まあ、世界中ですけども、コロナの影響と業績の関係というのはどう見たらよろしいでしょうかという質問があります。
去年前半コロナで大変でした。売上激減でした。しかしコロナでステイホーム、家飲みは増えてますので、やりようによっては売上は上がっていくというで上がってきてますと。ですから、まあ、影響はありました。今後もあるでしょう。いい風に変えていきたいと思ってます。
最後にもう世界中と言っていいでしょう、世界中で見れるから、世界中の投資家さんにメッセージ一言いただけますか？
はい、ぜひ注目してください。アメリカだけじゃなくて世界中で日本のいいものってまだまだ輸出できると思います。しかも特別なものじゃなくていいと思います。日本の文化ですね、これがその輸出できてビジネスになるんだということを、まあ、一つ小さいですけども証明できたと思うんですよね。ドリップバッグなんて特別なものじゃないじゃないですか。そういったものまだまだ日本にいっぱいありますので、まあ、そういったことを我々先駆けていきたいというふうに思ってますし、まだ他のそういったチャンスも他にもいっぱいあると思いますので、そういったものを我々も手掛けたいと思ってますし、皆さんにもチャンスもあるというふうに思います。
お忙しいところ東田社長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ニュージーインク IR セミナー。この番組はティッカーシンボル NUZE、 アメリカナスダック上場、 ニュージーインクの IR 活動の一環としてお送りしました。